主イエスキリストの名を崇めます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださった様子に期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さんのご祈りを感謝します。先週はですね、金曜日に、子ども病院のです、ね、コンサート、予備コンサートを行いました。2時から行ったんですけども、今回もですね、たくさんの方々が来られまして、そしてこう聞いてくださいました。ちょっとですね、いつもよりこう年齢の低い子どもたち、子さんたちが多かったように思うんですけども、車椅子で来たり、ベッドで寝たままですね来たりとか、または外来の方も、子どもさんもいましたけども、親御さんと一緒にこう聞く子どもたちがたくさん来てきてくれたんですね。あとは医工生さんと看護師さんもおられましたけども、その中で、会いました。で、今回は子どもたちに合わせるということで、まずこうアンパンマンをですねとか、手のひらに太陽とか、皆さんが知ってる歌をですね一緒にですね歌ったりもしました。そしてまたあとクリスマスのメドレーを歌ったり、あと、風の響きをですね、いつも喜ぼうとか、主を喜ぶことは力とか、そういう歌をですね賛美することができました。すごくちょっと機材のことでトラブルとかあったんですけども、すごく神様働いてくださって、特にこう今回親御さんの方がすごい真剣に聞いている方が多くてですね、神様が働いておられるんだなということを思いました。またちょっとなんかもしかしたら子ども病院の方でちょっとサプライズがあるかもしれないんですけど、またはっきりしましたら皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、すごくまた祝福されることがありまして、移転は来年の10月でしょうかねということのことを言っておられた。11月から新しい病院の方に完全に移って業務が始まるということだったと思うんですけども、ですから予備コンサートに行けるのはこうもしかしたら最後になるかもしれないですし、またもう一度ぐらいですね行かせていただけるのかもしれませんけども、神様特別にそこの中でですね、子ども病院に対する神様の働きっていうことをですねしてくださっているなと思いました。子どもたちも病んでいる子どもたちがたくさん、病気の子どもたちとか難しい病気の子どもたちもたくさんいるので、早くですね癒されるようにということを願いつつ、また賛美を通して神様癒しの技をされたりですね、解放の技をされたりすることを期待しつつですね、さらに賛美をですねしていきたいというふうに思いました。で、職員の方はすごく喜んでくださってですね、よかったなというふうに思います。そしてですね、また皆さんお祈りを感謝します。先週日曜日ですね、礼拝中に父が召されまして、の時間にですね召されまして、11時半頃だったと思うんですけれども、で私で今回ね、国分式の場所の関係がなんか知らないんですけども、国分式が木曜日になってですね、すごくちょっとこう遅くって言いますか、後になったんですけども、そして、前夜式が27日だったんですけれども、長野にですね行ってくることができました。皆さんお祈り感謝します。車でですね、家族大勢いるので、大勢って言いますか、人数がいるので、ちょっとその費用もかかるので車でですねみんなで行ったんですけども、上の2人がもう大学生で、その車を運転できるのですごく助かって、今回ですねあと楽にですね行ってくることができました。で、今回はその母の時は私が指揮したんですけども、父の時はその父がお世話になっているその集会のその伝道者の方がですね指揮をされました。ですので、こちらは何かこう、なんて言いますか、こう、参加するっていうだけでいいような形だったんですけど、でもその中でも証しをするときとかですね、賛美をするときが与えられまして、で、父が15年ぐらい前に肺がんになってですね、3つぐらい肺にがんができまして、で、その時にこう、本人には知らせられなかった、家族だけに知らせてあったんです、ってんですけども、その時に私もこう、その時熊本にいたと思うんですけど、連絡を受けた時にそう祈ったんですね。で、そしたらそのヒゼキヤのところからあと15年を加えるって御言葉が与えられたんですね。で、そして本当に治って、そして、こうそしてそしたら例えば15年経ったなっていうふうに思うんですね。で、俺は100歳まで生きるとか公言してましたけど、100歳まで生きていただくれたら本当にそれは嬉しいんですけど、でもこの時は神様の時だったなということをですね思わされています。で、私たちの胸ではその、 あのシカゴ教会のリルガ・ショー牧師が昇天されたり、またマーリン・キャロダーズさんがですね昇天されたり、次々にいろんな方々がこう今年新年になってですね召されるということがこう許されているんですが、何か本当に時が変わって新しいこう何て言いますか、一つの時が終わって一つの新しい時が始まったということをですねすごく感じさせる事柄でありました。また本当にこう一人の人がこう天に帰るっていうのは何か大きな神様の御心があるなっていうことを思ったんですけども、その式とかいろんなことを通して家族の中にもこう和解とか、それからその福音を語る機会とかも与えられまして、まあ、本当にこう、神様が父の昇天を通していろんなことをここまで働いてくださってるんだなということをですね知ることができました。本当に皆さんの祈りを感謝します。またですね私の、地元の方なんですけども、知ってる方が車で来たんだねとか言うから、あれどうして知ってるんですかって聞いたら、ブログをですね見てるっていうことで、教会のブログと学校のホームページとブログを見てるよって言われてびっくりしてですね、あまりそういうふうに見えない方なんですけど、そのインターネットやるっていう感じじゃないんですけど、その見ておられたんですね。で本当にこうインターネットを通しての神様の働きっていうのをですねすごくいろんな方々にですね進んでるなっていうことを思わされました。また長野の方でも神様の働きが進んでいることを期待しつつですね、本当に帰って無事に帰ってくることができました。本当に皆さんのお祈りをですねどうぞ捧げ物ありがとうございました。ですね、感謝します。それと、12月なんですけれども、パウロ秋元牧師がですね12月には来られます。9、10、11と来られまして、で、9日は宮崎と鹿児島に行かれるんですね。そして10日は熊本で、午後の集会がありまして、で夜はですね福岡聖火の予定だったんですけども、他教会の奉仕が入られて今他教会の長教派の集会で奉仕されるということになったんですね。本当に神様不思議な見てイスラエルで出会った午後のところで出会った韓国の方を通してその道が開かれてきたんですけども、ぜひですねその中にも神様の御心がると思いますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。また福岡もですねアジアとかアジアの関係 そのリーダーシップの会なんですけども、そのアジアとかそういうところに神様のこの召しとですねこの計画を与えられているので、なんか特別な御心があるんじゃないかということを思っています。ですね、そして11日は、長崎で、牧師会があって、その後夜ですね盛会がありますけども、そのような予定になっております。ですので皆さんも出れるところがあったり、例えば誘える集会があったらぜひですね誘ってみていただきたいというふうに思います。またですねアメリカに対外選挙12月ずっと決まらなかったんですけども、決まりまして、12月の16日からですかね21日までアメリカチームが使わされることになりました。ぜひですねためにですねお祈りしていっていただきたいというふうに思います。で、12月はアメリカにチームがこう使わされます。それとですね冬の白馬キャンプっていうのは2月にあるんですけども、それは賜物のこう実践とか見た目のための実践をするようなこう、キャンプなんですけども、そのキャンプまたスノボ温泉に入りたい方ももちろん来られるキャンプなんですけども、そのキャンプがありますのでぜひですね申し込み受付が始まりますので今度受付用紙を持ってきますけども、ぜひ導かれた方は参加ですねしていっていただきたいと思います。またマーリン・キャロダーズさんが召されたんですけれども、ずっと感謝の賛美リバイバルキャンプですね、春休みに行くアメリカのチームはずっと続きますので、そしてまた新しい段階でこう働きが進んでいくことになると思いますので、お祈りください。その日程もですね司法の方に、書きましたけども、3月24日から29日まで感謝と賛美リバイバルキャンプが行われることになっています。ぜひですね期待してまた来らしてですねいただきたいというふうに思います。あと月刊誌の12月も今出てますので、ぜひお読みください。九州ではですね、長友牧師が関東弁を書いておられまして、また九州ではペテロ・オーチ牧師は賛美隊としての歩みを通してという依頼で、神様の賛美を通しての働きのことについてメッセージがなされています。 ぜひですね、読んでいただきたいと思います。あと、三越新聞が出てますので、ですね、見ていただきたいと思います。まあ、一面はイランの核開発による協議ということで、書いていますけれども、イスラエルの立場がですね、非常にこう厳しい立場に、ね、またなりつつあるということをですね、覚えてお祈りください。それから東京カリスマ政界のことが載っているのと、あとチェ・ドクシンさんという方のですね、コンサートにギフツが共演したんですけど、その模様がですね、日本福音ルーテル東京教会で行われたんですけども、大久保ですかね、で行われたんですけども、そこでの様子が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと映画の紹介がですね、何て言うんでしょう、これは42点でしょうか、世界を変えた男って言って載っていますので、初のアフリカ系大リーガージャッキー・ロビンソン誕生の実話ということで、いろんな差別の中でこう、そういう神様をよく表しかされたっていうですね、映画だと思うんですけど、ぜひご覧くださいということですね。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、あと風邪をひいたりですね、されている方もおられるので、ぜひですね、皆さん、まあ、ちょっと体調崩しやすい時なので、ぜひ祈りをですね、していっていただきたいというふうに思います。それではですね、それとですね、ちょっと言おうとしたんですけど、12月はですね、3つ今のところコンサートが決まっています。大牟田と、それからササヤグリと、それから太宰府ですね、病院の方でですけども、太宰府病院の方ですけども決まってますので、ぜひですね、お祈りして、また参加していっていただきたいと思います。それでは御言葉をですね、開いていきたいと思うんですけど、マタイの福音書のですね、13章というところをですね、読んでいただきました。で、このところは有名な種まきの例えのところなんですね。13章の1節からまたお読みします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗っ移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人は種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。別の種は茨の中に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちた。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだと。すみません、一つ忘れていました。外部中止献金ですね、11月の分をお祈りしていきたいと思います。一言、お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人一人、また教会の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。11月分の1万2000円をあなたの御手にお捧げいたします。これを清めてください。あなたの御国の働きのために何十倍、何百倍、何千倍にもして主を豊かに用いてくださることをお願いいたします。感謝します。さらにあなたの経済を祝福し、また一人一人の経済をまた祝福してくださることをありがとうございます。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、この御言葉、イエス様ここで例えをですね、話して聞かされたとあります。で、イエス様の例え、イエス様はこう分かりやすいことを言われたんですね。例えば今日だったら福岡国際マラソンがありますけど、そういう例えば身近なことを通してこう語っていかれたわけなんですね。で、その時に例えというのは、例えばこう、例えば私が例えを語るとすると、皆さんにですね、例えばっていうふうに言って例えを語るとすると、こうもっと分かりやすく説明するために例えを使うわけですね。例えば今こう私のこう着てる服は黒ですけどもって言って、例えば黒というと墨とか何でしょう、 いろいろありますがっていうふうにこう例えばってこう分かりやすくご説明していくわけなんですけど、その普通例えっていうのはそういうわけなんですけど、こうイエス様が言われた例えっていうのは不思議な面があるんですね。この9節でこう耳のあるものは聞きなさいというふうにですね言っています。で、耳があるものは聞きなさいって言われて、だからこちらの聞いてる方の聞いてる方に委ねられてるっていう例えなんですね。でちょっとこれがちょっと、聞いて悟ろうとする人にはですねそれがすごい神様の祝福となるんですが、こう、神様の言葉にですねまた神様に興味を示さなかったり、そしてこうその真理を受け取ろうとしなかったり、また偏見を持っていたり、そういう人にはさっぱりわからない、とてもわかりやすい例えなんですけど、言ってることはすごく平易な分かりやすい言葉なんですけども全然理解できないっていうことですね、そういうものであるんですね。ですから私たちもそのこう聖書で、よく考え落ちっていうその言葉がありますけど、私たちもこれは何を言ってる意味だろうっていうふうにこう求めたり考えたりしないと分からないっていう面がですね、神様に心向けていかないとわからない面があるということを覚えていただきたいと思います。ですから普通の例えとちょっと違うんですね。普通の例えはこう難しいことを分かりやすく語るっていうことがあるんですけども、イエス様の場合は優しく言ってでもその中にですね実はこう真理が隠されていて、聞く人には聞こうとする人には分かるっていうですねそういう面があるっていうことを覚えていただきたいと思います。で最初にですねここで種まく人が種まきに出かけたとあります。でとても当時のですね生活にこう分かりやすくイエス様が語っているわけなんですけども、当時のまき方っていうのはですねこう道端とか土の薄い岩地とか茨の中とか書いてあるんですけど、当時の種のまき方っていうのは大雑把だったわけですね。でこうザーッとまいて、こう花火の音がしてますね、マラソンでしょ、手でこう大雑把に巻いて、そして後でこう土をこう上の方軽く耕してこうそしてこう種をですね土にこう混ぜて、そしてこう発芽させていくっていう方法、またはロバの上にですねこう乗っけてこうダラダラダラダラこう勝手に落ちる種をですね落として、でこうそのロバを歩き回らせて、それで種をまくっていう方法とかですね、すごいですねこう大雑把なですね方法だったわけなんですね。で日本だったら今例えば、小麦の場合だったらこうちゃんと畝を立ててこうちょっとこう溝を作ってそこに種をまいて、そしてまたこう土をこうかぶせていくっていう、こう丁寧な作業があるんじゃないかと思うんですけども、当時はそうだったんですね。でいろんなところに種が行くと、で私もですね小麦は作ったことはないんですけど、ライ麦っていうのを作ってたんですね。でそれはこう飼料用なんですけど、でそれをまくときはやはりこのような形でこう入れ物にですねこう麦をいっぱい入れてこうまいていくわけなんですね。でこう右利きなのでこう1,2,3とかまきまして、でこう最後にこう4でこう右からこっちにバーッと振りまくんですね。こうしてバーッと巻くんです。そうするとこう均等にこう綺麗に巻かれていくわけです。でそうやりながらこう進んでいくわけなんですね。でそしてその後トラクターでこうかき混ぜて、そしてそれがこう土の中に入って発芽していくんですけど、普段はそうしてるんですが、確かにその例えば風が強かったりしますとこう自分の思ったところで種が落ちないわけなんですね。で持ってかれてそっちの道端の方に行ってしまったり、草の方にこう種が固まってしまったり、こう畑の方にあまり種が落ちなかったりとか、いろんなことがあるんですけども、ですからこういう大雑把なその農業っていいますか、そのやり方っていうのはですね、いろんなところに種が落ちてしまうわけなんですね。で、当時はそういう状況だったんですけど、その中で4つのですね、このところに落ちた種があるわけです。1つは4節で道端に落ちた種があった、でもそれは鳥が来て食べてしまったって書いてあるんですね。そして次が土の薄い岩地に落ちたとあります、5節ですね。でも土が深くなかったのですぐに芽を出したと。でしかし日が昇ると、根がないために枯れてしまったんですね。そして7節では茨の中に落ちたとあります。でも茨が伸びて塞いでしまった、 つまりこう実を結ばなかったということなんですね。で8節で別の種が良い地に落ちて、良い地ですね、であるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだというふうにですね、こうその良い地に落ちてもいろんな実の結び方があるということをですね、こう書かれているわけです。でですから、そして耳のあるものは聞きなさいとイエス様はここで言っておられるわけなんですね。でこの中で正しいその、まあ、この種まきは後で出てきますけど、種まきの種っていうのはこう種っていうのは神の言葉であるわけですね。なのでその神様の言葉に対してどういう対応をするのか、私たちの方でどういう応答をするのかっていうことで変わってきてしまうわけです。でその4つはその土地が出てくるわけですけども、それは私たちの心を表している、心の状態とか神様の言葉に対する対応のことを表しているわけですね。で、そして正しい対応は一つだけなんです。その良い地に落ちるっていうですね、それが正しい対応なんですね。そして皆さんですね、どうもその種をまいた後にある期間っていうのがある場所もありますし、ある期間があるっていうことを思うんですね。ですからこう例えば私は農業をしていたんですけど、例えば白菜とかレタスだったら種をまいて約2ヶ月ぐらいでこう結球してこう収穫できるようになるんですね。でトウモロコシとかそういうのだとちょっと時間がかかって3ヶ月ぐらいかかるんですね。セロリとかああいうのもちょっとこうお店で買ったりすると高いですけども、実際作る方もすごくたくさん肥料がいって、セロリも3ヶ月ぐらいかかるんですね。ですからその、まあ、あるその種類によってその野菜の種類もよってその収穫の時期というのは違うわけですけれども、でもある期間どうしてもこうもちろん種をまいてから収穫するまでに時間がかかるんですね。で神様の言葉というのも私たちが受け取ってからすぐ何でもこう成就したらですね、いいんですけれども、そうでないことがあって、その中で神様の言葉を失っていってしまうということがですね、この中でこう書かれているわけですね。でそして、まあ、ということをですね覚えていただきたいというふうに思います。そしてその十節からちょっとお見せしますけれども、すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えてお話になったのですか。でイエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えて話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。でイエス様はあえて例えで言われたんですね。それはこの群衆の人たちが見てはいるけども見ない、聞いているけど聞かない、そして悟ることもしないからだっていうふうにですね言ってるわけです。で悟るっていうのは、例えばその神様の言葉は正しいとですね、信じ、また神様の言葉に従うのが一番良いと分かり理解し、そしてそのように行動することを言ってるわけですね。そうではないので、彼らそうでないので例えで言っている。でそれは分からない人にはますます分からない例えになっていくっていうことなんですね。で弟子たちには天の御国の奥義を知ることが許されているっていうことを言っています。これは許されているというのは神様はその人だけにしか教えないぞとか、そういう意味じゃなくて、聞く方の人がですね、そういう聞く方の態度によってそう変わってくるということなんですけども、そのことを言っているんですね。そして、14節、こうしてイザヤの告げた預言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目を見つぶっているからである。それは彼がその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。神様の言葉を聞いても悟ろうとしない、興味を示さない、神様の心を開かない、また心が固く閉じていて、また偏見とかいろんなもので、その心が閉じているならば、その目がつぶっているならば、その本当に神様に癒されたり解放されたりすることがない、神様の祝福を受けられないということをイザヤのですね、言葉を通してこう、そういう彼らの状況っていうのはですね言っているわけなんですね。しかしですね、16節、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方は耳は聞いているから幸いです。でこれは本当にですね、幸いですっていうのはこうすごく強い言葉なんですけども、よかったねとかですね、まあそういう意味ですね。ですから本当にあなた方の目は見ているからよかったね、あなたの耳は聞いているからよかったねっていうですね、 三条の水君の貧しいものは幸いですとか、その同じ幸いですという言葉なんですけども、そうイエス様はそう言ってるんですね。で17節、誠にあなた方につきます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのですと言います。で、まだ時が来ていなかったために、旧約時代の預言者とか、それから義人の人たちが、この弟子たちが見ているようなものを、またイエス様がされていることを見たいと思ったのに見ることができなかったということなんですね。聞きたいのに、その真理を聞きたくても聞くことができなかった。でも時が来て、イエス様が来た時にそれが明らかにされていったわけなんですね。で、まあ、私たちもそのある時っていうのがあって、神様の時が来た時に、その神様の言葉が成就したり、分からなかったことが明らかになったりですね、隠れたことも明らかになったりするわけなんです。だから皆さんですね、焦らずですね、この神様の時、神様の時があって、神様の時を定めているので、私たちもその神様の言葉をですね、待ち望み、そして神様の言葉の成就を待ち望むということが重要であるということを覚えていただきたいと思います。そして18節ですね。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。で、この18節からですね、こう例えの、この、まあ、解説っていうのをイエス様がしてくださるわけですね。群衆にはしてくださらなかったんですけど、この弟子たちにですね、聞こうとする人にはこう教えてくださったんですね。そして御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て取ってしまう、奪っていくって書いてあるんですね。で、私はすごい忘れ物のですね、自分であんまり言いたくないんですけど、忘れ物の天才でですね、あ、これがない、あれがない、あれがない、これがないっていうですね、しょっちゅうそういうことがあるんですね。で、もう少し落ち着いた性格にですね、なったりとか、忘れ物しない性格になれたらいいなと思うんですけども、で、しかし妻はですね、忘れ物を見つける天才なんですね。あれがない、これがないっていうと、あそこじゃないの、ここじゃないのって、すごいこうとんでもないところからですね、出てきたりですね、それをこうちゃんとこう言い当てるんですね。で、本当に神様は、よく知ってくださってるなと思うんですけども、すぐ忘れる人とですね、で見つける人というんですけど、この場合ですね、その人がどっかで忘れ物をしたとかじゃなくって、その亡くなったんですけど、それは奪われたって書いてあるんですね。つまりこの神の言葉っていうのは、うっかり私たちが置き忘れたとかじゃなくて、はっきり取りに来るもの、盗む者がいるっていうことなんですね。盗まれてなくなっちゃうってことなんです。ですから皆さんですね、小説とか読むと、頭にバッチリ入ってですね、もうストーリーから何か全てこう一発でこう入るのに、聖書は何回読んでもですね、なんかこうちゃんと入ってこなかったりするのは、こうサタンがこう私たちがこう御言葉を受けても、それをどんどんどんどん取っていくからなんですね。だから私たちはその聖書を読むときに、分かっても分からなくても、どんどんどんどん何章でもいいからたくさん読んだ方がいいんですね。で、御言葉に触れ続けるんです。そしてそれと同時に、例えば私がこう例えば家族の問題なり、病気なり、なんか何か問題、経済なり問題があったら、こう神様に言って、神様このことに対して言葉をくださいと祈ってですね、ちょっと忍耐がいりますけど、神様にこういる場合がありますけど、こう神様の言葉をですね求めて、その答えをですね一人一人いただく。神様の言葉は聖書にあるので、聖書を通して神様が私たちに答えをくださるので、言葉をいただくっていうことはすごく重要であるんですね。で、そしてそれをこう話してはいけないんですね。こう悪いものが来てですね、本当に神様はそう言ったのかとかですね、そんなお前はですね見捨てられているんだ、だからなかなかですね見ろ、その成就しないじゃないかとかですね、もうサタンは言ってくるわけです。でもそこで私たちはこう話してはいけないわけですね。なぜならサタンというのは言葉を奪いに来るんですね。なぜ言葉を奪いに来るのかというと、その言葉が成就してくるからなんです。神様の言葉は真実だからなんですね。で、私たちの群れではその、海外選挙が今開かれているんですけど、今月もアメリカにチームが使わされますけども、でも最初はですねずっと開かれなかったんです。でもですね、神様はこう予言を通して語り続けたんですね。あなた方を世界に使わすって言われたんです。で、いくら祈っても、いくら地図で調べて下調べをしても、全然海外選挙開かれない。事務局を作って祈っていっても全然開かなかったわけです。でも惑わされなかったのは、その予言で、予言はですね吟味が必要ですし、全部正しいとは言わないんですけど、正しくないわけなんですけど、吟味した予言というのは神の言葉なんですね。 で、その預言、あなた方は世界を遣わすと言われ続けたんです。でその結果その言葉を話さないで済んで、今群れにはこう豊かにこの海外宣教の働きが開かれているわけなんですね。だからそういう意味で預言というのはすごく重要な、この神の言葉をこう持ち運ぶものとしてすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。ここではですね、でも直接はこの言っているのは、悟らないと悪いものが来て、その人のことに言葉に心に分かれたものを奪っていきますとあります。だからその、パリサイ人たちのようにもうエス様に対して心を開かない、偏見を持っていてですね、聞こうとしない、でそういう人に関してはもう言葉が巻かれる、言葉が語られてもそれは全部サタンが持っていってしまうということなんですね。でまた興味がないとかですね、そういう人はこうすぐサタンが持っていってしまうということですね。でそして、20節まで、岩地に巻かれた御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。喜んで受け入れていいんですけども、21節しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。で、喜んで受け入れるんですが、ちょっと困難や迫害があるとすぐにつまずいてしまう。あ、どうして神様を信じているのにこんなことが私に起こるんだろうってですね、つまずいてしまうわけですね。あ、どうして神様を信じて神様に従っているのになんでこんな、マイナスなことが起こるんだろう、なんか自分が祈っていることと逆のことが起こっているじゃないかってこう例えば言ってつまずいてしまうわけなんですね。またいろんな困難迫害が起こった時に、あ、もう自分はですね、エス様を信じてたら人とぶつかるようになるんですね。まあ、角が立ってくるわけです。神様に従おうとするとですね、会社でも地域でも家庭でもですね、角が立たない人っていうのは、まあ、神様に歩みに従ってないということになるんじゃないかと思うんですけど、その、角が立ってくるわけですね。で、それが起こるとすぐにこうやめてしまったり、つまずいてしまう。22節では、茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わし方が、御言葉を塞ぐために身を結ばない人のことです。で、この世の心遣いですね、いろんな人付き合いとか、そういうものとか、それからこうお金儲けとか、そういうことで、御言葉が塞がられてしまって、本当にこう、身が結ばれていかない、神様に従うということができなかったりするわけなんですね。で、それがあるということをですね、言っています。そして、23節、ところが良い地に巻かれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。で、良い地に巻かれるとでも実を結ぶわけですね。で、良い地ってのはこうよく耕されていて、水分もあり空気もちゃんと入っていてですね、よく耕されて石や草が生えてない、石がない草がない、土が一番ですね、いいと思うんですね。我が家にはちょっといただいたこうなんかこうあれがあるんですけど、穴があるんですけど、なんか土がですね、こう硬いためにこう悲惨な状態になってるんですけども、やはりこう土がいつもこう柔らかくてですね、こう耕されていて水分があって空気があって、そして肥料があっているならば本当に良い実が結ばれていくわけですね。で、他の箇所ではこうしっかりこうよく耐えて持ってですね、行く人が実を結ぶと書いてあります。ですから ある時間がかかるんですけど、その間バーッてやめてしまったり、迫害でやめてしまったり、なんか惑わされてですね、捨ててしまったりしないで、神様最後までその御言葉を持っている人がですね、その実を結んでいくっていうことなんですね。ですから皆さんですね、今自分に与えられた御言葉っていうのをこう絶対に投げ捨てないでいただきたいと思います。で、それがいくら待っても起こらないと思っても、本当に神様が語ったこのもの確認は必要ですけど、語ったことならば必ず成就してくるので、またその私たちの方法、思いを超えた方法で神様はそれを成就されるので、投げ捨てないでいただきたいと思うんですね。それは必ず起こってくるんです。で、それをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですから言葉ですね、それを大切にですね、していただきたいと思います。で、その神様の言葉を受け取るということの中心はですね、信じるということなんですね。ですから神様の言葉を受け取るという、その私たちの心の状態の中心は信じるということが重要なんですけど、その信じることの実質というのはですね、こう従うことにあるわけです。だからこう例えば今年いつも主によって喜びなさいという言葉が与えられてもですね、私たちがそれはいい言葉だなと思っても、それは必要なことだなと思っても、それをこう実践しないならば、 私たちにその身が結ばれていかないわけですね。なので私たちはなんかムカッときたり、なんかイライラしたり、悲しかったり、落ち込んだり、いろんなことがあるんですけど、その時にこう喜ぶっていうことを実践するんですね。でその時に身が結ばれていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で忍耐を持ってすぐに何か起こらなくても、ありがとうございます、感謝します、このこと喜びますっていうふうにですね、こう喜んでいくと、サタンはすごくそれを嫌がるわけですけども、私たちがそれを喜んでいくと、神様はそこに技をなされるっていうことですね、覚えていただきたいと思います。で皆さんもですね、疑われることがあると思うんですけど、この道端とか岩地とか茨とか、そういうのはですね、こうどれに当てるかっていうだけじゃなくて、私たちの心の中にもその4つの部分っていうのはあるんじゃないかと思うんですね。そういう時もあるし、ああいう時もあるし、茨の時もあるしって、こういろんな場合があると思うんですけど、ですけど一つはですね、教会にとどまる時に守られるんですね。また神様に従う力が与えられていきます。また聖書を読み続けるっていうことですね。その時に私たちこう神様のことが分かり、また神様の愛が分かってくるんですね。教会にとどまること、聖書を読み続けること、そして御言葉に従うことをですね、信仰を用いていくことをなしていきましょう。その時にこう私たちこう守られ、そして身を結んでいくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。東京にデンジ光牧師ってですね、光牧師とおられますけど、インターネットで用いられていますけども、あの方は全くこう人生が変わった時はなんですね。それ皆さんお聞きしておられると思うんですけど、春に感謝と賛美リバイバルキャンプに行ったんですね。でその時はもうお酒にこうすごいこう入り浸っていて、そしてなんか神様の何かをするとかそういう気は全くなくてですね、でもちろんアメリカになんか行く気もないんですけど、なんかトレッドヘアをしてですね、すごい格好して、歩んでいたそうなんですけども、でもその時にお母さんに光星さんお金を貯めてたんですけど、バイクの免許のためにですね、バイクと免許を買うためにですね、免許を取るために貯めてたんです。それをですね、でも夢で見てバイク買ったら必ず事故を起こしてですね、車椅子で押してる姿を見たそうなんですけど、絶対大きな事故を起こすっていうことを示されて、それをやめるようにということと、アメリカに行くようにということを示されたんですね。でそう言ったんですけど、最初はこう無視してたんですけど、でもお母さんがそういうふうに言うときっていうのはこうやばいと思ってですね、で従ってアメリカに行ったわけですね。で何にも神様に期待してないんですけど、そしてマリさんの集会に行ってですね、セミナーに出て何にも期待してないんですね。ただ最後に、集会の最後にこう行ったことも分からなくて、最後にマリさん、さあ立ちましょうって言ってですね、で皆さん神様を賛美しましょうってこう手のこう言ったので、一緒にこう後ろの方にいてですね、でこう手を叩き始めたんです。そしたらいつの間にかこう手が上の方に上がってこう手を叩いていてですね、そして瞬間にこう精霊がこう下ってですね、そこからすごい喜びに満たされてしまって、で彼はあの彼に変わってしまったんですね。でそこから何かすごく罪の悔い改めとか喜びとかそういうのを与えられてきて、全く変わってしまったんですね。で光牧師の場合はすごく何て言いますか、こう顕著な例ですけど、そうでなくても私たちは疑いがあっても、従うならば、従っているならば、身を見るということですね、主の技を見るということを覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。そのあたりに聞き従っていけるように、またあなたの言葉に信頼し歩むことができるように助け導いてください。今癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることを感謝いたします。心を癒し、体を癒し、また全ての問題に触れてください。イエスキリストの皆によって、病のあるようなしかを叱る。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。口内か口がですね、痛い方にします。お祈りします。イエスキリストのその方の口内や口の症状を正常な状態に、はい、さっき目の悪い方だったのにします。イエスキリストの方の視力の低下や目の症状、また自律神経の働きを正常な状態に、この時があるというのがあります。こう焦ったり、また、この 投げ出してはならないと称されます。私はあなたに時をも与えており、私の時が来た時あなたは私の言葉の成就を見ると称されます。腰痛のためお祈りします。イエスキリストのその方々の腰の痛みをその方々の力さえ感謝します。確か私に信頼する者は失望させられることがないと称されます。それで全てのことにおいて私に感謝を捧げ、私に信頼して歩みなさいと称されます。非常に大きな変化と勝利を見る方がこの中に多くいます。今年、主がこの家族の中に技をなされ、またこの身近なところに技がなされるのをあなたは見ていくと称られます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。仰ぎ声願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。